山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き山梨大学医学部皮膚科の川村達義教授にお電話でお話を伺います。川村先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
先週先生が取り組んでいらっしゃる研究についてエイズや亜鉛欠乏症、アトピー性皮膚炎について伺ったんですが、今患者さんが多い、悩んでいる方が多い疾患、どういったケースがあるんでしょうか。
そうですね、最近山梨県でよく見る皮膚病としましては、日光角化症という病気が挙げられます。これはですね、紫外線による、皮膚がんの一種で、主に高齢者の方の顔や手の甲といった紫外線が当たる部位に赤いシミのような症状として認められます。まだ上皮内がんという状態なので、すぐに生命に関わるようなことはないのですが、放置すると本物の紫外線がんに発展することがあります。
山梨は日照時間が長いのでっていう話も先週されてましたもんね。
そうですね、
その多い理由として、そういった日照時間だったりとか他にも理由があったりするんでしょうかね。
やっぱり日照時間は大きく関係しておりまして、この病気は紫外線を長期間浴びると発生するんですけれども、昨今の高齢化に伴ってですね、一生涯で浴びる紫外線量が増加しているために、全国の、高齢者の方に特に増えているということで、山梨県は日照時間日本一ですので、他県の方よりも紫外線多くありますので注意が必要です。
治療薬はあったりするんでしょうか。
そうですね、主な治療としては液体窒素を当てたりとかですね、手術をしたりして取るんですけども、最近は効果的な塗り薬がですね、保険適用となりましたので、外用剤による治療が可能となりました。
そしてその他先生が研究されていることについても伺いますか。
そうですね、最近ノーベル賞を受賞した、今話題のニボリマブやイピリマブといった、免疫チェックポイント阻害薬の皮膚がんへの効果や作用基準なんかも、精力的に研究しております。
またですね、リスナーの方から質問が届いているんですが、ここでご紹介してもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
甲府市真紀さんからです。アトピー性皮膚炎ですが、花粉症のように突然発症するということはあるのでしょうか。また一度発症してしまったら治らないんでしょうか。
そうですね、アトピー性皮膚炎も、突然発症することはよくありますし、まれではありますけれども、成人になってから発症する患者さんもおられます。小児期に発症したアトピー患者さんが大体18歳ぐらいまでに治る確率は7割から8割と言われておりまして、大部分の方は18歳までに自然に治ってきます。また18歳を超えても症状を続く方は、症状が出なくなるまでに時間がかかる方が多いんですけれども、保湿剤などをしっかり塗ってですね、スキンケアを怠らなければ、次第に症状は続いていきます。
スキンケアがとても大事になってくるんですね。
そうです。
続いて北斗市えりこさんからです。亜鉛は生命維持に欠かせないと先週おっしゃっていましたが、食べ物に、含まれているいいものはどんなものでしょうか。また皮膚に、優しい食べ物があったら教えてくださいとのことです。
そうですね、一概に皮膚に良いという食べ物は、ありませんけれども、皮膚を健やかに保つという観点では、亜鉛はとても重要なミネラルです。主に牡蠣や牛肉、豚肉、カニなどに含まれているんですけども、いずれも高価なものばかりですね。でも普通にバランスの良い食事をとっていただければですね、亜鉛欠乏症になることはないと言えます。
じゃあ普段から意識して亜鉛は取るようにした方がお肌にも体にもいいっていうことですよね。アドバイスありがとうございます。それは最後に山梨大学医学部の受験を考えている生徒の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、最近ですね、当医学部は年々入るのが難しくなってきておりまして、偏差値も、旧帝大医学部並みに超難関となっていますけれども、それに見合った形で医学部の教員、我々の、研究レベル、臨床レベル、教育レベルも、年々アップしていってます。ですので、最先端の医学、医療を学ぶためにですね、ぜひ当医学部の受験頑張っていただければと思います。
河村先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。そちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。